おはようございます。聞く100日セラピー第1042回です。8月23日金曜日夜20時38分です。すいません、ここ3日ぐらい落としてしまいましたかね。まあ、昨日はもう早朝から病院に行かざるを得ず、これはもう確実にどうにもならないなって思ってたんですね。で、一昨日はこれは不可抗力と言いますか、何があったんだっけな。とにかくこう落とすつもりは全然なかったんですけどね、気がついたらもう朝が飛んでいたみたいな、そういう日だったんですよ。で、今日はまだちょっと違いましてね、今日は様々な準備をしていたらもう朝が通り過ぎてしまったみたいな。あ、そうだ、一昨日はあれですね、早朝に草むしりをしまくって気分が悪くなったっていうか、まあその熱中症みたいなやつね、そういうやつでちょっと落としました。いやー、もう本当にね、ちょっと涼しくなったこのチャンスを使ってなんか動かないとですね、どうしようもないなというのが、草ぼうぼうだったんでね、どうしようもないなっていうのがありまして、こういう風にしていたらこうなっちゃったっていう、本当に多分に不可抗力みたいなところがございまして、実際こうなってしまったわけで、これはしょうがないなという感じがします。はい。だから今撮ってるわけですね、一生懸命ね。でもこれ時間がね、不十分かもしれないんで、ちょっとここからまたいろいろ考えたいんですけれども、今日はだから、一つだけでもお知らせがございまして、第8期の100日チャレン、100日セラピー、3ヶ月チャレンジね、もともと。まあ、その名前の方がまだ混乱なくていいかな。第8期のね、来期の3ヶ月チャレンジ、100日セラピー、同じ名前です。名前変えるんで。これのですね、前に、予約ができて、この予約の段階で、まあ、2万円をかかるんだけど、始まるまでの4回のセッションを予約させていただけます。で、そのお金をそのまま、第8期のですね、3ヶ月チャレンジ、100日テラピーの、お金に充当いただけると。まあ、僕、このパターンよく取りますけどね。2万円引きで、残りの差額をお支払いいただければですね。まあ、計7万円なんだけど。だから5万円後お支払いいただくという格好で、お受けいただけると。そういうような感じです。まあ、このことは、Google カレンダーの共有の方にも書いてありまして、第1回の予約だけを取っていただければですね、残りの部分というものが、できるようになりますと。そういう感じですね。そういうふうにして、お受けいただけるので、まあ、とりあえず何が言いたいかというと、2万円で、10月の27日までの間の4回のセッションを、やっていただけると。参加していただけるというか、使ってもらえるという、そういうサービスを始めましたという感じですね。で、初回の、予約だけを、Google カレンダーの空きの方から予約ページで、引いていただければ、予約していただければできます。これどこかに今度後でノートにまたやって書いておこうかな。ノート書いといたような気もするんですけどね。まあ、後ほどまたその辺細かくお出ししますんで。これも私ずっと続けていこうと思いまして、3ヶ月チャレンジの、まあ、100日セラピーの、予約としても使えるし、その前の段階で4回の、まあ、インテークを含む4回みたいな、インテークっていうのはね、心理療法の専門用語なんで、これは使えないんですけど、これは療法じゃないからね。まあそういうようなもんだと思っていただければいいかなと思います。はい。じゃあ本題に入りましてですね。今日はその、いわゆる心理カウンセリングというものがやってることがようやくですね、私も、ようやく、なんつうのか、本当に自分も受けてみて、本はもうそのような本しか最近読んでないぐらいな感じなんだけど、まで来て、ようやくここでやってることというものが少なくとも精神分析的なものであればってことですけどね、分かったかなと思えてきました。やってることの意味ですね。まだうまく説明できませんけど、世の中では心理カウンセリングの中ですらですね、これがちゃんと説明されていないわけが、ようやくこれも分かってきました。うん、本当にね、なんつうんだろう。まあ、こういう説明をすれば全てのカウンセリングについて正しく説明していることになるわけじゃないんで、話半分ぐらいで聞いといていただければ十分なんですけれども、でもまあ、世の中でよく言われていることの意味もなんとなくつかめてきたんで、これで、まあ、あれですよ。少なくとも完全に間違ってるとは言えないだろうというところまでは来ました。修正浄土体験とか、まあ転移とかいろいろありますけど、まあ、転移ですね。でも転移は、 中核なんだなってことが、ようやく本当に分かってきました。ここにおいて初めてですね、宗教的な懺悔みたいなのとか、あとお坊さんのところには悩み相談に行くというのと、精神分析が確かにちょっと違うと言い切れるような気がする、ポイントがつかめた気がします。もともと言ってきたこととかけ離れてはいないんですけどね。つまりあれは鏡だってことですね。カウンセラーってのは、まあ、いや、精神分析家というのは鏡なんですね。だから透明でなきゃいけない。鏡というものは自分がそこに登場していたんでは話にならないんで、そうですよね。鏡なのに、鏡と肖像画って全然違うじゃないですか。鏡というのは私が前に立ったら私が見えるわけですよ。肖像画、例えばルイ14世の肖像画の前に私が立っても私は見えてこないわけです。ルイ14世が見えちゃうわけです。これが自己開示を精神分析家がしてはいけないと言われている最大の理由だと思いますね。鏡なんですね。だから私がやってるこの3ヶ月チャレンジにせよ、100日セラピーにせよ、これはカウンセリー、少なくとも精神分析ではないと言い切れる気がしてきました。そういう側面が全くないわけじゃないんだけれども、だからですね、なんちゅうの、精神分析というものが非常に優れたものになるためには、綺麗な鏡である必要があるんですよ。まあでも大概の場合人間なんで鏡じゃないんで、そこまではできない。だいたい水面ぐらいになったら素晴らしいんじゃないでしょうか。これがですね、なんかこう、アルミニウム、アルミ箔ぐらいな感じになってしまったら、それはカウンセラーとしてはわかんないですけど、少なくとも、精神分析としては、そこにあるのがアルミ箔ですみたいな。アルミ箔って自分の顔を映ったりするじゃないですか。でもほとんどわかんないですよね、それじゃね。これでは不十分かなっていう感じがするようになりました。まあ、これは例え話ですからね、あくまでもね。しかもこの話、カウンセリングと精神分析を分けてますからね。カウンセリング一般というのはこういうものではないかもしれない。ただ、カウンセリング一般はともかくとして、精神分析は多分こういうことなのだろうという感じがします。で、こっからが、ここまでようやく理解できるようになっても、なおですね、こっから説明するのは容易じゃない。そもそもこの説明何のためにするんだって感じがしますけど、そんなのは良くないって言われる人はいるかもしれませんけど、これは僕は、これはこれで一つの、なんていうんですか、技術ではない気がもうしますね。なんだろう、これは。人間が編み出した一つの、なんですかね。すごい体験ができるからくりみたいな感じ。カウンセリングの一形態に違いはないんだけど、これこそがカウンセリングであるとはもはや言えないような気もしますね。とにかく、自分の情緒を映す鏡なんですよ。精神分析家というのは。その鏡を使いに行くためのルームが、精神分析の、分析室と呼ばれてる。これ、分析かもしれないけど、それは。やっぱ分析って言葉は、どこかおかしいような気は僕はしてきましたね。うん、だって、あれですよね。自分の顔鏡で見るのが分析ですかね。私にはとてもそうは思えないんで、やることはまさにそれなんですよ。鏡になるというのはどういうことかというと、自分の、その、分析を受けた時の状況における、自分自身の情緒状態というか、情緒そのものを映し出すっていうことが、まあ、目指されているというか、うまくいけばそうなるはずであるみたいな。そうすることによって、自分のこう、情緒の、行動だったら振る舞いを記録できるけど、情緒って記録のしようがないじゃないですか。特に、真剣にその情緒に入り込んでるときには、記録できないから、自分だけじゃできないっていうのは、そういう意味だったんだなっていうのが、はっきり分かったんですよ。だって、映画見ててすっごい、ものすごい泣けてきたみたいなときに、私は映画を見てすごく泣けてきたっていうふうに書くとダメじゃないですか。しかも多分書く気にならないじゃないですか。で、ここを書いてしまうとそこには嘘くささが出てあるんですよ。しかもこれは映画だからまだいいんですよ。目の前の人間と喧嘩をしていますときに、私はこの女にすごい腹が立って喧嘩腰になっているって書い、いちいち全部書いてられないじゃないですか。しかも、それを一番わかってるのは喧嘩している等の相手なんですよ。女性。私で言えばね。ここをやってくれるのが分析家なんですよ。だから記録 はしないんだけども、記録をする側の立場でありながら、同時にその情緒を映し出す相手としても存在してくれるという存在。多分そういうことなんだと思うんですね。だから、これがね、最近読んだ、松木さんが編集なのかな。松木さんが少なくとも、狂変者である、抑うつの精神分析的アプローチ。あ、ちなみにこれ高いんですよね。新刊が全然売ってなくて、古本になっちゃうんだけど、古本が定価よりもはるかに高いという、ようやくね、7000数百円まで下がったのを見計らって買ったんですけどね、7000数百円って、本普通の本印刷で7000円って普通ないじゃないですか。びっくりさせられるんですけどね、こう、ただでさえお金がないのに、この本を買うのに7000円払っていいのか俺と思ったんだけど、まあ読んでよかったです。この抑うつの精神分析的アプローチに出てくるのつぶさに読んでて、よくわかりました。ちょっとね、この臨床例が私自身の心情と似てる人だったんで、余計わかりやすかったんですけど、例えば先生は、最初ね、この患者さん遠慮がち、ものすごい遠慮がちなクライアントさんで、この遠慮がちっていうのが要するに虚勢不安なんだけど、とにかくその遠慮がちすぎて、なんつうんだろうな。ここで、あれなんですよ。うまく使えてない気がするみたいな心理になっちゃうんですね。そういうことはありえないですよ、今言ったように。わかります？鏡なんだから、うまく使えてるとか、うまく使えていないということ自体がありえないんですよ。鏡に映るのは自分の姿じゃないですか。だけれども、これは姿を映してるんじゃなくて、情緒を映してるから、うまく使えていない気がするっていう情緒ってあり得るじゃないですか。もっとこの先生に、私は自分の言いたいことを言わなきゃいけないのに、言えないと。なぜならば、まあそれは自分の父親なり、長寿がなりを投影しているからなんだけど、ここに鏡ってことが出てくるわけですよ。恐ろしいから、この先生、いずれこうなってくわけですよ。カウンセラーの先生に怒られる気がするから、開示できない。私は自分の秘密をさらけ出して、この先生に、不快な思いをさせるんではないだろうかっていう、これが自分の情緒が映ってるってことなんですよ。それゆえにこそ、そのカウンセリングの、まあ、精神分析家の人はですね、思想的に中立、価値判断は控える、自己開示はしない。つまりその人がどんな人なのかを全くわからないわけだから、怒り出すんじゃないかって思う理由がないわけですよ。これがこわもてで、いやもうそんな話は聞きたくないとかっていうような人だったら怒り出すっていう推測をするのももっともですよ。でも、そういう風である雰囲気がまるで自分の方では予測がついていないのに、この先生が怒り出すんじゃないかって思うってことは、自分の恐れやすい心というものをその先生に映し出してるわけじゃないですか。こういうことを繰り返し繰り返ししていくことで、その流れの中で人間関係というものが、相手のことがわからない人間関係というものがそこで成立することによって、自分の行動、まあ、情緒的な動きというものを、あらゆる角度から、あらゆるフェーズにおいて、見えていけばいくほど、自分の情緒というものが、よりよく理解できて、つまり自分の心というものが見えてくる。ことによって、心というものが、なんていうのかな、少々偏ったところが正常になっていくっていうか、この場合の正常って何なんだって話なんだけど、まあ、例えば心のある部分が全く使われていなかったのが使われるようになるとか、そういったこと、心に血が通い出すみたいなね、そういうことが起きます。起きたらいいよねっていう感じなんですけどね。とにかく自分が例えばある傾いた姿勢で寝ているから寝違えるんだったら、その姿勢を見ることによって寝違えがしなくなるようなことって期待できるじゃないですか。そういう意味で鏡なんですよ。自分の心の使い方があまりに偏っているがゆえに、心の苦しみというものが出てくるんだったらば、そういう使い方を修正すればいいと。だけど、どういう使い方をしているのか、私たちは自分じゃわからないわけですよ。いろんな場面があるから。いろんな条件があるし、いつもいつも同じようなわけじゃないから、人によって変わるからですね。じゃあ人によって変わるっていう部分でも、一番変わらない部分、あらゆる人にこういう傾向が自分出ちゃうよなと。あらゆる人に対して自分は言いたいことが言えず遠慮がちなところがあるよねと。でも例えば自分の子供にだったらそれでも言えるでしょう。でも多くの人には言えないっていうその心理が一番出やすいのは、どういうことによって、なんていうんですかね、確認することができるかというと、 知らない人に対してですよね。だからカウンセラーというのは知らない人でありたいわけ。でも家族のようでもありたいわけですよ。そうすることによってあらゆる鏡っていうのは踊り出せば踊りが映り、怒った顔をすれば怒った顔が映り、泣いてれば泣いてる自分の顔が映る。鏡というものは一番臨機応変ですよね。そういう臨機応変さを情緒的に持っている存在というのが精神分析家というものなんですよ。だからちょっとした特殊な訓練がいるわけですよね。例えば精神分析家というのはよく出てくるんだけど、腹を立てるとか、軽蔑的な気持ちが出るっていうことはよく書いてあるんですよね。これは、いわゆる、なんつえばいいのかな、自己啓発的な存在とは違うってことなんですよ。普通の人であるってことなんですよ。腹をも立つわけです。軽蔑もしていく。でも、一方で、分析家であることはやめないってことなんですね。例えば、攻撃されれば腹が立つということがないと、一般的な人としての鏡という機能を果たすことができないわけです。攻撃的なことを散々言われていれば、腹が立つし、落ち込みもする。でも、落ち込んで死んじゃったりはしない。分析家であり続けるためには、鏡であり続けるということができないければ、まずいわけですよ、きっと。で、鏡としての機能というのは、フィードバックによって果たすわけですけど、このフィードバックに相当するのが解釈なんですね。解釈っていうのは、つまり、あなたは今こういう気持ちでいますねってことですよね。すごく不安になったことを言ったら、あなたは今不安になってますね。これ鏡じゃないですか。つまり、そうだな、例えば、普通の人間関係であれば、例えばカウンセラーに対して、いや、先生、ちょっとここのカウンセリングって高いんじゃないでしょうかって言われると、いや、そんなに高いですかねとか、いや、そんなに高くはないですよとか、これが相場じゃないでしょうかみたいなのが普通の会話ですよね。でも、精神分析的に解釈を返すってことになると、例えばですけども、あなたは今、お金の支払いについて不安に思いましたね。これは普通の会話じゃないですよ。これが鏡的な会話の仕方ってことになるんだと思うんですよね。これだったらどんな人にもできる解釈ですけど、もう一歩踏み込んで、あなたはこれからの未来においてここに通い続けることによってあんまり良くならないっていう不安が出ているようですみたいなことを言うわけですよ。これこうなってくると結構カウンセリング的ですよね。でもやってることは依然として自分の情緒というものがリフレクトされるんですよ。しかし一方でそうやりながら人間関係が深まっていくっていう面もあるわけですよ。これを繰り返すことで。だから、そっけないと感じるときはそっけないわけですよ、先生は。本当は先生はそっけなくないんだけど、もっと温かくしてほしいのにって思っていても自分がなかなか自己開示できないと、距離が縮まっていきませんよね。そしてあなたは今私を恐れているようですというふうに返されるんだけど、その人がカウンセラーを恐れていた場合、あなたは私を恐れているようだねっていうのがもっと怖く聞こえてくる。その人の心理状態によってこの聞こえ方が変わってくる。そうすることが、まあそういうような一連の流れが、人間関係というものを一方では成立させながら、一方ではあくまでもその人自身が開示されず、つまり精神分析家自身の開示は行われずに、クライアントの気持ちというか、クライアントの情緒の動きだけがどんどんリフレクトされていくっていう事態を進行させるんだろうなと、こういうからくりなんだっていうのを読みながら理解していくと、必ずしも長自我とか、必ずしもエディプスコンプレックスっていう、図式とはまた別にですね、臨床の場面で起こっている、なんていうのかな、記述されている事態が分かってくる気がするんですよ。で、こうなってきて初めてですね、いろんな抑うつの人が見られているにもかかわらず出てくるのは全然抑うつと関係ないことであったり、出てきそうもないことが出てきてみたり、いやそれボーダーの話なんじゃないのみたいな話が出てきても別におかしくはないってことだし、ひどくこれが長くかかってるっていうのがなんとなく見えてくるんですよ。ようやくここに1年が経過してきたっていうことがなんか違和感なく読めるようになってきつつあるんですね、私も。